移住企画コーナー、上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田美信です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。今は上越市の集落づくり推進をしています。
今日は上越にすでに I ターンした方にこちらにお越しいただいています。政治家の梅谷守さんです。
選挙ポスターでおなじみの梅谷守です。こうした機会を今日はいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお越しいただきましてありがとうございます。
ところで梅谷さんはどちらからの I ターンになりますか？
東京からです。
東京、
東京都からの I ターン、
どちらでしょう、うん、東京の
東京都文京区、
文京区
西方ということで。
松本さんも東京のご出身ということで。
はい、でも私はもうちょっと田舎の方で。はい、でところで梅谷さん、上越市に住まれて何年になります？
はい、10年と9ヶ月半ですね。
おー、さすが政治家。細かい。
もうすっかり慣れてですね。ところでお父さんお母さんもなんかはピアノの先生だというふうにお聞きしたんですけども、
はい、
そういう音楽一家に生まれて、ご自身もあれですか、やっぱりピアノの方も腕の前もだいぶ上がりましたでしょうか？
そうなんです。うちの両親は共にピアノの先生やってまして、うん、父は武蔵野音大でピアノを教えてました。そして母は梅谷ピアノ教室で自宅で子供たちをもっぱら対象にピアノを教えてたんです。ですので家ではいつもピアノの音が鳴り響く環境にあったことから、うん、まあ、やっぱりこういう曲弾いてみたいな、いいなとか、はい、そういうふうに思うことも結構あって、自分で隠れて独学で、うん、勉強というかピアノのね、練習をしてました。だから独学なんであんまりね音は綺麗じゃなく、そんな上手いとは思わないんですけれども、うん、ただ好きで、うん、今でも
好きな
の、ね、ちょこちょこ
やっぱり好きのが一番上手になるっていうことなんですけども。
ただあんまりね楽譜をまともに読めないんで、うんうん、なんか音で拾ったり、また楽譜を指でたどりながら、うん、やったりして新しい曲などを練習してます。
うん、そういうね研究熱心な梅谷さん。、ね、国会議員の政策秘書と、あと県議を2期ですか、はい、務められてますよね。
はい、厳密に言うと、うん、県議は残りの任期を4ヶ月ほど残して、はい、辞めたもんですから、うんうん、だから、まあ、2期約8年、うん、県議会議員は務めさせていただいたということです。
ね、
でこの政策秘書、国会議員のもとに1人だけつくことのできる、うん、有資格者がなれる、うん、ものなんですけれども、新潟にご縁ができたきっかけもこの政策秘書になったからなんです。
なるほどね。
実は試験に合格すると、うん、国家試験があるんですけども、うん、それに合格すると合格証書が家に届いてきまして、うん、まあ、なかなか難しいテストなんで、やったーと喜んでるのもつかの間、うん、どんどん国会議員やその事務所から電話がかかってきます。でうちのとこ面接来い面接来い面接来いと。でその中で高等派関係なく気が合う、ないしは考え方が合うだろう、またその方のやってる専門的な部分が当時の私が目指しているところと合うところなどなど、こうやっていって最終的には2人の国会議員とご縁ができまして、うん、初めは衆議院議員の先生だったんですが、その次は新潟県選出の参議院議員だったんです。
はいはい、それで梅谷さんですね、東京から上越に来られてですね、はい、上越はどんなところかというこのイメージはどういうふうに考えられてますか？
そうですね、いい面悪い面というとちょっとあれかもしれないけど、それとそういう部分があると思います。うん、いい面というのはやっぱり何でもあるところですね。海、山、うん、川、里、うん、本当に何でもあるし、それをもってまた四季折々、うん、いろんなことを楽しめたり、できる、そういう懐の深い地域だということがあるし、うん、また何よりも食べ物がうまい。そしてもっと言っちゃうと何よりも地元の方の人柄がやっぱり最高ですよ。
それでもね、何でもあるということはね、あんまりね印象残らないかって言いますか、なんかこう当たり前っていうふうに思っちゃってですね、なかなかありがためが実感しないんですよね。
そこはだから課題の一つかもしれませんね。
じゃあ逆に悪いところは？
悪いところは やっぱりね、上越の方々が例えば外からね、よそから来た方々から上越ってどういうとこですかって聞かれた時に、いや上越なんて何もないよ、何もないとこだよって、こういう方もね相当数いらっしゃると思うんですよ。そうするとやっぱり受ける側は、おそらくおっしゃる方はきちんと上越に対する愛とか共同心とかあるのは間違いないし、謙遜でおっしゃってるんでしょうけども、一方で受ける側からすると、ややもするとネガティブなね、印象を持ってしまいかねないなっていうところが残念なんで、まあ、もしかしたらこれからはもっとポジティブな印象を上越市に受けていただけるような努力をされてもいいのかなというふうに個人的に、
ね、
う
ん、まあ、私も最初こっちへ数十年、もう二十数年前に、初めて、来た時に上越っていうか上越新幹線乗っちゃったんですよ。そう、そしたらなんか全然わけわかんないとこ来ちゃって、もうえらい目にあったっていう思い出があるんですけど、三谷さん
どうしたらいいと思いますか、
その名前 ね、
そういうね、お考えをぜひお聞かせいただきたいんですが、ね、はい、
今おっしゃったように上越の場所自体が誤解されたり誤認されてるところもあるのかなと思います。上越っていうと越後湯沢のあたりだとか、はい、また知名度自体もまだ全国的に見るとどこまで広がってるのかなっていうところもあると思います。私自身政治やらせていただいてて、選挙なんか特にね、これ当てはまるかちょっと分かんないところもありますけども、やっぱり知名度なんですよ、そしてその候補者が何を訴えてるのか、どういう思いがあるのかっていうこと、その人物の人柄もそうですけれども、そういうことを訴えていくことが大事で、いわばその候補者自分自身にどれだけブランドをしていくかと、ブランディングを伝えていくかということが大事になってくると思ってます、
ブランディング、
そう、そういう意味で上越市はこのブランディング戦略というのが今後の、はい、今質問されたことに対する答えですけども、はい、鍵を、大きな鍵を握ると思ってます、
何か心当たりありますか。
例えばこの、ちょっと少し解説書になっちゃうんですけども、ブランディング、国家ブランディングの先駆けっていうのがイギリスにありまして、はい、当時ブレア政権かの下で、この国家のねブランディング戦略どういうふうにするかっていうのが実は、話題になったんです。で当時の報告書によれば、このクールブリタニア運動っていう取り組みをしたんですけれども、当時はイギリス国内においてもブリティッシュのイメージが確立されていないと指摘するとともに、外務連邦省、通商産業省、ごめんなさい難しくて、政府観光庁、文化振興会などの各機関に年約8億ポンドも費やしているにもかかわらず、活動が統一性を欠いているがために、従来の歴史文化的なイメージ戦略から脱することができないとした。このため国のアイデンティティ戦略を一貫させるために、させることが政治的、社会的高揚を生むというふうに説明をしたんです。で、これは例えば国内で見るとうどん県、香川県、
はいはい、
あれなんかは
有名ですよね。
そう、有名、今有名じゃないですか。当時は香川に行ってみたい都道府県というとすごく下のランクだったんですよ、はい、でそれに悩んだ香川県は要潤さんという、はい、イケメンの俳優さん、今もね、はい、やってるんですけども、当時副知事、仮想の副知事に就任してもらって、はい、なんかこう YouTube かなんかでこれから香川県うどん県に生まれ変わりますみたいなことをこう、アピールしたところ、すごくそれが話題を生んで、でそのうどんを柱にしながらいろんな取り組みを広げていった、そして、その後には今度うどんだけでない香川県とかね、さっき調べたら、恋する香川県なんて、ほら
恋する、
恋するうどん県だ、ちょっと、リスナーの皆さんに見ていただくことができないのは、こんなね、
ハートのキューピッドの歯のハートのね、弓をね引いてね、受けるので、
向けてます ね、
ね、こういうイメージで、一つのその柱をやっぱり、個性アイデンティティ、これはやっぱり上越も
必要だと、
ブランディング戦略などをね、意識しながら確立をして、で外から見た時に上越さんはこうなんだと、でもっと言ってしまうと、さっき言ったようにバラバラ、市民の方々にとっては、上越って何ぞやって聞かれたらバラバラになりかねないところを、上越ってのはこうだよというふうに言い切れるような、そういうことも、
必要だと、
必要だと、
何かいいアイデア持っておられますか。
あれですね、上杉謙信公なんかどうですか。
そうそう、だから自分なんかがね、考えるのはやっぱり市民で共有しうる、そういうものは上杉謙信公だと思うんで、例えば、上越市はこれから謙信市 だよなんていうことにして、そしてその謙信氏の柱イメージに基づいて各地区がそれぞれ個性を差別化しながら、うん、取り組みを進めていったりすると、うんうん、それにまつわる商品化を進めていったりとか、うん、そういう形で進めていくとよりPR しやすいのかなと思うし、う
んうん、はい、まあ梅谷さんさすが政治家 らしくね、もう思いが上越に対する思いがすごく溢れてくるのがもう話を聞いててねすごく感じるんですけどね。
あともう一つね、うん、ごめんなさい、もう一つねこれしたらいいんじゃないかなって思う提案があって、上越版デスティネーションキャンペーンっていうのをやるともっと強力な PR になるのかなと思ってます、うんうん、これ横文字ばっかでさっきブランディングで今度デスティネーションなんて横文字ばっかで申し訳ないんですけれども、はい、これJR がデスティネーションキャンペーンというのを取り組んでまして、毎年毎年都道府県に絞って、例えば今年は新潟県、じゃあ来年はどこそこ県、うん、どこそこってこう強力にその年その年そこを徹底して PR する観光の後押しを JR がするんですよ。そこに県なの市なのが乗っかって、どんどんアピールするんですけれども、これはやっぱりね上越市はね上越版デスティネーションキャンペーンとして、この年はここを徹底してやるとか、例えば3話をここ徹底して表現するとかやるとか、毎年毎年、そういう形で予算は限られてますから、うん、それぞれをまんべんなくってやるとややもするとのっぺらぼう的なね PR しかなかなかしづらくなってくるわけで、そうじゃなく今年はこうだ今年はこうだっていう各地区の魅力を徹底して掘り起こして、そしていろんな人の力も借りながら、そして PR をしていく、これをやることでより強力なね上司の魅力が外に広がっていくんでないかななんていうふうにも思ってまして、うんね、そんなこともやったらいいんじゃないかなと。
じゃあ元気なんかいいんですか、
うん、私なんか ねこう元気の活動してるんですけど、中にもう少し住んでる方は、自分の町、それから地域ですね、その大いに自慢することがね、大事なんだけど、いやそんなもん何もないわねとかですね、うんうんうん、そういうこと言っちゃうと来た人もなんかがっかりしちゃうんで、うんうん、やはりですねこういうのがあれがありますっていうか、うん、それとおもてなしの心、うん、これあれば絶対ね人はねまた人を呼ぶって言いますか、その連鎖反応になると思うんですよね、うんうん、だから大きな声で良さをお互いに PR すること、これ
大事ですね、うん、
これが一番大事かなって私は考えています、
はい、まずはちょっと梅谷さんにもお誘いいただいたお友達ですとかね、うん、いろんな周りの方、
そうそう、
私
は文京区出身っていうことだったので、はい、お友達とかいら親戚とかたくさんいます？
結構います
。います。いいですね。
ぜひもうそれはもう上越市の広告大使として勝手に名乗りを上げて、は
い、あいいですね、
どんどん PR してね、はい、PR するだけじゃなく引き込んでいきたい
ですね。そうですそうです。はい、ぜひね。たくさんの方お誘いして、まあ、移住されて何か気づいたことってあります？
そうですね、まあ、いろいろそれはあるんですけれども、一番となると東京にいた時っていうのはやっぱり田んぼもないし、そして山もそこまでね、うんうん、見えるわけでもなく、まあ、ある意味食べてるものが一体どこから来てて、うん、そして水や空気がね、うん、どっから保たれててとか、うん、エネルギーはどっから来ててとか、うん、そういうことまでなかなか直接的に思いを馳せる機会ってそうないんですよ。ないですね。で、こちらに来させていただいてやっぱり痛感するのは、都市部とか都心っていうのは地方に支えられてんだなと、
あ、その通り
いうふうに強く思ってまして、
はいはい、
だから今その東京の方々に、まあ、東京だけじゃなく太平洋側の、ね、方々に強く訴えさせていただきたいのが、やっぱりおまんた誰のおかげで生活してんだねと水や空気はまあそれはそうかもしれないけど、でもエネルギーはね、食料はね、どっから来てるんですかねっていう、まあ、それをね恩着せがましく言うつもりはもちろんないんですけれども、ただそういうことがやっぱり気づきとしてより広く都心部の方々にも伝わるように、これからも自分自身取り組んでいきたいなというふうに思ってます。
ぜひお願いします。
心強いです ね, ね
今日は謙信公の頭巾をまず手に入れようというふうに思いました、今日は梅谷守さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイターナリティは FM 上越林田実信と越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。ありがとうございました。 このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間はタイヤ店を経営する今井隆さんにお越しいただきます。上越に I ターンでした。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力